スマイルウェーブ 89.7。
サビエル高校ラジオクラブ、この番組はサビエル学園、サビエル高等学校、医療法人社団西村内科医院、瀬戸整形外科クリニック、畑善高税理士事務所の提供でお送りいたします。 FM スマイルウェーブをお聞きの皆さん、こんにちは。3月15日火曜日、時刻は夕方6時を回りました。毎月第3火曜日のこの時間にお届けするサビエル高校ラジオクラブのスタートです。この番組はラブ&サービス、愛と奉仕に生きるサビエル高等学校がお届けする番組です。サビエル高等学校は山陽野田市串山にある私立の高校で創立59年を迎えます。この時間、サビエル高校の学生先生の皆さんにご登場いただきまして、学校の今、町の今をお話しいただきます。ご案内は松原敦子です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で fm@sw897.jp fm@sw897.jp をお願いします。また無料アプリプラプラでお聞きの皆さんは、メッセージというボタンを押していただくと簡単にメッセージをお送りになることができます。全国にいらっしゃるサビエル高等学校卒業生の皆さん、保護者の皆さん、そして地域の皆さん、ご出演の生徒の皆さんに応援メッセージをお願いいたします。さあ、これから1時間よろしくお付き合いください。
強くて深い絆が生まれたり、心の中の自分の声がきっと大きな嬉しさを隠せない。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に心通わせて。
さあ、時刻は6時3分を回りました。毎月第3火曜日にお届けしておりますこの番組、早速今週のゲストをご紹介してまいりましょう。まずは、生物の先生でいらっしゃいます東野由紀子先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生、今日のゲストは、はい、なんと卒業生の方々が来てくださったんですよね。はい、では最初、ご紹介いたしましょう。この春サビエル高等学校をご卒業になりました岩田真由子さん、
こんにちは。
こんにちは。そして大村咲希さん、
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずはご卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
卒業なさったんですけど、なんと制服で来てくださいましたよね。
はい、
私制服のね、お二人がスタジオに入ってこられた時に、あれ卒業生じゃなかったっけ、てっきりね私服で来ると思ってたんです。でも制服で来てくださいましたね。
はい、
これどうしてなんですか岩田さん。
午前中に合格の発表を合格発表の報告をで先生に会いに行こうと思って、
はい、
制服を着てきました。
そうなんですか、学校に行くときはまだ制服なんだ、はい、卒業しても、はい、そうですか。大村さんも、
はい、
そう
ですか。え、合格発表のお知らせって今日だったんですか？合格発表
1週間前だったんですけど、はい、今日ラジオに来るので、はい、一緒になんか発表も行こうかなと思って。
そうですか、はい、で、まあ、ラジオの出演の今日合格の報告に学校に来られたというわけで制服なんですね、はいはい、でも久しぶりじゃないですか。
はい、すごい久しぶりです、はい、
どうでした？久しぶりにこう制服に袖を通してみるって。
やっぱなんか
あんまり違和感はないですけどその卒業式の日がなんかすごい思い出しました。
どんなこと思い出したんですか？
みんなで写真撮ったり、はい、その直前ちょっと緊張し始めたり、うん、した感じが思い出しました。
そうですか、はい、あれが最後だと思ったのに意外とまた来ちゃったみたいな教室なんか覗いてみられました？
はい、
どうでした？
やっぱ懐かしい感じがしました、
うん、早くもねそんな気持ちにはなりますよね、はいはい、もう二度とあそこに座って授業を受けないっていうとね、はい、なんかね今でもなんかこうジンと来たりしませんか？
はい、
匂いがなく
匂い、
はい、
どんな匂いするんですか？
教室の匂いとなんかロッカーの音とかすごく懐かしく感じました。
もうなんかユーミンの世界ですね先生、
はい、
なんか教室の匂いロッカーの音ときましたよ。
いや教室に匂いがあるのかなと思ってどんな匂いがするのかすごい気になったんですけど、
う
ん、
そう
どんなになんかもう学校を思い浮かべるような、うん、なんか学校独特の匂いです。
匂い、
うん、何かしらやっぱりね
あるでしょうね。
匂いは思い出とともに、はい、ねあるんでしょうね。さあそんなお二人なんですが、合格発表の報告ということでしたね、はい、ではお二人のこの春からの進学先、合格なさったその大学名学部学科をご紹介いただけますか。まずは岩田真由子さん。
はい、北九州市立大学の外国語学部中国学科です。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして大村さんは。
私も北九州市立大学の外国語学科の外国語学部の英米学科です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということはお二人は学部まで同じ。
はい、
じゃあ同じ大学に進学ということですよね。
はい、はい、
すごい仲良しじゃないですか。
はい
まあ
まあって、まあ、ここはあの大きくうなずくところじゃないですか。
まあ喧嘩はしません。
もう十分だと思いますよ。そうなんですね。お二人とも外国語学部ね、岩田さんが中国語、大村さんが英米ですね。
はい
はい、そうですか。どうしてこの学部を選ばれたんですか、岩田さん。
私はあの高校で中国から留学生が来た時に中国語を話してるのを見て、うん、私も話したいって思って探して近くにあった中国語を学べる学校で志望しました。
へー、留学生がきっかけなんですね、
はい、
これいろんな国から留学生来てますけれど、はい、中国語どうしてこの中国語にこのフォーカスされたんですか？
私が1年生の時にサビエルの夏休みの企画活動であのアメリカに行ったんですけど、その時にあの着いた時にスーツケースがなくなってしまって、
はい、
その時に初めてなんか入国審査官の方に助けてもらって、
はい、
私も入国審査官になりたいっていう気持ちもあってその調べてたらやっぱり日本に来る外国の方で多いのは中国の方っていうのもあって中国語を勉強したいと思いました。
じゃあいろんな理由が重なって、
はい、
身近に留学生の喋る、はい、こうリアルな中国語もあって、
はいはい、
もうどんどんそこに近づいていったんですね、
はいはい、
先生日々のどんなことが人生の指針になるかって、
はい、そうです ね、
いろんなきっかけが身の回りにはあるものですね。
本当ですね、ハマったんですね中国語ね。
そうですよね、はい、まあはっきり言ってハマったわけですよね。
そうですね。
でもその指針になんか気づくかどうか、 フォーカスするかどうかっていうのもありますよね、
は
い、
そうですね、うん、岩田さんはもうその1年生の頃からずっといろんなことにこうトライしてるなと思って見てたので、まあ、いろんなことやってその中で自分に合うのを見つけられたのかなと思って、
そう
嬉しく思いますね。
今なんか入国審査官ってもう将来の職業もなんかちょっとこう輪郭がはっきりしてますね。
はい、
ね、
はい、
だから、いわゆる空港で働くわけですよね、
はい、
はい、これ入国審査官の仕事って、その今アメリカに行った時にスーツケースなくしたっていうことでもって初めて触れたんですか？
あの中学3年生の時にあの山陽小野田市 の, あのオーストラリア派遣で初めて空港を訪れて、
はい、
そこで空港関係の仕事に就きたいっていうふうには前から思ってました。
そうですか、
はい、
よくねなんか外国語を学ぶ人って、
はい、
まあ、機内のサービス乗務員ですよね、はい、CA になりたいとか、
はい、
そういう女の子も多いわけですけど、
はい、
そこじゃなくてこうグランドスタッフになりたいっていうことでしたよね、
はい、
それは何かこう着眼点があったんですか、ご自分なりの。
やっぱりあの機内に入るまでのその過程っていうか、日本でその安全を守るというか、その危険な人だったり物を持ち込まない、そうそこの始めをしたいなと思って、
はい、なるほど、いわゆる水際ってことですよね、
はいはい、
そうか、でもよくそんなお仕事よくこう見てましたね、
はい、
なんかもう心は機内にの機内職に行っちゃってる人多いと思うんですけどね、ビーフォーチキンの時なんて言おうかなっていうね人多いと思うんですけど、よくそういう一つ一つのプロセスを見てこられましたね、
はい、
いやなかなか ね,
ちょっと独特な着眼点がね
と思います。で、そういった仕事に憧れを持った、
はい、
ということですね。じゃあそのための道具としてはやっぱり語学、
はい、
必要になってきますよね。
はい、
でところでその、留学生の方、中国人の方なんですね、
はい
はい、でその方は中国語も話すけれども、
はい、
学校では日本語ですよね、
はい
はい、仲が良かったんですか？
あの私はあのクラスも違ってなかなか話したりする機会はなかったんですけど、あの寮生の友達が仲良くてたまに話したりすることはありました。
ああそうか、じゃあ何、同じクラスで身近だったっていうわけじゃなくて、
はい、
ちょっと距離を置いて見つめていた、
はい、はい、そうか、
その距離があるにもかかわらずちゃんとフォーカスしてってロックオンしてたわけだ、
はい、
自分の中では。
はい、
その中学生の留学生の方は、あ、中国の留学生の方はどんな方だったんですか？
日本語がすごく上手で、今でも SNS でよく見るんですけど、なんか中国舞踊とかを踊ってて、なんか日本にも愛を持ちつつ自分の中国の魅力を伝えてて本当にすごいなって思います。
そっか、やっぱり留学するとなると、
はい、
その留学した先の文化にすごくこう傾倒しがちになるけれども、
はい、
その前にちゃんと自国の文化ってものを身につけてる、
はい、
これはどんな風に映りましたか？
やっぱりあの私がそこまで日本のことを魅力をその留学行った先での言語で多分うまく話すことできないので、自分の国についてももっと勉強しなければいけないなっていうふうに思いました。
そうなりますよね、
はい、
何を紹介しますか？日本のカルチャー。
私は本当に食べることがすごい好きなので、やっぱり日本の生魚と海外の生魚って全然違うので、その日本の生魚を食べてほしいっていうのをもっと伝えていきたいなって思います。
そうですか、納豆と来ると思ったらそこですよ先生、は
い、結構レアなところをやっぱりついてきましたね。
本当生魚だけにちょっとレア違いでしたけどね。そうですか、確かにそうですよね、
はい、
海に囲まれた日本ならではの食文化って、はい、そこからスタートしていろいろありますよね、
はい、
確かに、生のお魚ってあるけれども、
はい、
アメリカの内陸なんて 冷凍物が当たり前で、はい、生の流通ってないですしね、はい、いやー本当に先々になんかこうやりたいことたくさんありそうな、はい、そんな感じです、
はい、
さあそしてもう一方大村さんです、北九州市立大学外国語学部英米学科、
はい、
英語ですね、
はい
はい、どうしてこの学校を選ばれたんでしょうか。
国際関係国際機関に職業として就きたくて、うん、そのためには本当にもう専門的なマニアックなちゃんと言葉まで知ってちゃんと人と会話ができてっていうそういう能力を身につける必要があったのでその英語だけに特化した学校にしました。
そうですか、はい、国際機関っていうと例えばどんなものですか。
国際連合もそうですし、うん、国際オリンピック委員会などもそうです、う
ん、すごい国連
、はい、
それから何 IOC バッハ会長のもとでバッハの部下になりたいうちの上司がっていうのはバッハのことみたいになりたい、
はい、
そうですか。いやでもね英語を使ったお仕事って無限にって言ってほどありますよね、はい、今やでここやっぱり国際機関にフォーカスしたのはどうしてですか。
ここの学校は3つの専門的なコースに分かれててその英語の文学を読んだりするコースとかその翻訳とか通訳に文化あフォーカスした分野とか結構その専門的に割と早い段階から訓練していくっていうコースがあってそのコースがとても魅力的だったので北九州市立大学にしました。
へえ。で、そのね英米学科ではこういろいろこう詳しく深く学べるということですよね、
はい、
で、まあ、将来国際機関で働きたいというふうなお話でしたけれどもどうしてこれ国際機関で働きたいと思ったんですか。
私の学校サビエル高校では総学っていう授業があって、
はい、
その授業で世界の問題とかいろいろ見るんですけどその時に貧困世界の貧困に焦点を当てた動画を見る機会があって、
はい、
その動画を見た時になんかすごく小さな男の子が裸足でなんか鳥鶏をさばいてたり、
うん、
あと路上で寝てたり、
うん
空き缶とか集めてお母さんにのとか家族のを養ったりっていう動画を見て私たちはもうそんな経験したことないしこれからもう生きていても多分経験しないことだからそういうことをしないと生きていけない子供がいるっていうことがすごいショックでそういう子たちをもちろん改善したいしもっと世界に知ってほしいし何ができるかっていうのを自分で考えたり伝えたりしたいなってと思ったからです。
そうですか、はい、それはちょっとショッキングですよね、
はい、
今までもしたこともないこれからも決してそういう風な環境で暮らすことはないであろうでも今同じこの時間にそんな風な過ごし方をしている小さな子供がいるっていうことですよね、
はい、
何か役に立ちたいという思い、はい、尊い気持ちですよね。先生やっぱりこう総学っていう授業は、はいそんな風に人の人生を決めちゃうぐらいの影響を持ってる授業なんですね。
響いてくれたんでしょうけれども、うん、その総学という授業はですね、ノエリシスターってシスターがしてくださっている授業なんですけど、まあ、サビエル高校はカトリックのミッションスクールですので、まあ、その心の在り方とか For others with others っていうそのモットーがある
For others
with others って
誰かのために
そうですね
誰かと一緒に、はい、
っていうのをそのこう生き方のその信念のようなものとしてこう過ごそうとそうすることでこう他人も幸せにできるしでみんなで自分たちもみんなで幸せになれるよっていうことをですねいろんな角度から、まあ、伝えてくださっているような授業で、はい
ね、見学の精神とか日々の教えっていうのは、はい、職業選択にも大きく影響してるみたいに感じますね。
そうですね、そのやっぱり、ま、彼女たちはたまたま国際機関でというふうに 言って希望をしてますけれども、まあ、医療関係の仕事に就きたいっていう希望をする人も本当に多くてですね、他の学校からしたら随分と高い割合を占めるんじゃないかなっていうふうに感じてますね。
そうですか、はい、さあ、それぞれ進学が決まった岩田さん、大村さんにお話を聞いています。